アラさんはあの今回ニュートラルが2回目の個展になるんですけれども、2002年に掃除中に平井堅を聞いて画家になったというそういう素晴らしい経験を持ち主なんですけれどもあのお友達の今日はあの張さんとめぐみさんと住本さんが来ていただいて、今日は素敵なライブを聴かせていただけるということで、とても楽しみにしております。それでは青さんに紹介していただきます。
こんにちは、空の青と申します。さっき紹介していただいたんですけれども、あの6、7年前なんですけれども、本当に主婦なんですけれども、ある日突然もう心がバッと開いて絵を描き出したという、なんかあのなんちゃって画家みたいな感じなんですけれどもこうやって皆さんに今日は集まっていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日はあのクラゲ展ということで、クラゲの絵ばっかりを集めてあの展示させていただいています。あのクラゲっていうと、あの刺されて嫌やわとか、あのなんか気持ち悪いとか、そういうイメージもあるんですけれども、私にとってはもう本当になんかあの綺麗なというイメージと、あとふわふわしててこう癒されるみたいなのがすごく強くて、もう大好きやったんですけれども、でも取り立てであの絵にしようとかはちょっと思ってなかったんですけれども、あるあのゴンチチさんっていうあの演奏家さんがいらっしゃって、その方がちょっとあの面白いあのスカイフィッシュとか変なもの好きな方で、その方があのクラゲの本を出してらっしゃったりして、そのそこからいろいろネットをたどったりしてる間にクラゲクラブみたいなところに入ってしまいましてであのそこでいろいろなあのクラゲの本当にもうあの世界的な有名な先生なんかも入ってらっしゃる、後で知ったんですけれども、すごいクラブで、あのそこで先生たちの話を聞いたりいろいろしてる間に、もう本当にクラゲ の, あの不思議さにも取りつかれたっていうか、あのそういう風になってきて、だんだん絵になってもうクラゲクラゲって言って、今は水族館であのボランティアとかさせてもらってクラゲをあの網持ってバケツ持って次に狩りで取りに行ったりしてるんですけれども、あの本当にあのクラゲって不思議でして、あのもう皆さんあのコラーゲンとかって聞いたらおーってこう飛びつきたいようなものなんですけれども、クラゲはあの宝庫でして、あの今は何も役に立たない厄介者みたいな、あの大発生困った困ったってニュースでも言ってますけれども、実はすごい素晴らしいコラーゲンというのをたくさん持っていて、あの90何パーセント水、98%ぐらい水なんですけれども、その水をあんだけこうゼリー状にこう保ってるっていうのはコラーゲンのパワーなんですね。だからそのクラゲをあの化粧品にする研究とか今すごい進んでるらしくて、早くっていう感じなんですけれども、あの一日も早くあのクラゲコラーゲンの化粧品がわっと私たちの手元に来ることを祈ってるんですけれども、あともう一つ本当に信じられないのが、あの不老長寿のクラゲがいるんですよ。あのこの世界中で地球上であの生きているものは全て皆あの生まれたということは命を失うということなんですけれども、ある一種類のクラゲだけはなんかあの具合が悪くなってストレスを受けて怪我したり、あの水が汚れたりなんかするともうあの普通だと死んじゃうんですけれども、どんどんどんどんの体をあのそれ対応させて小さくしてどんどん弱くなって、普通のクラゲだったらここで死んじゃうんですけれども、そのクラゲに限ってはそのままあの小さくなったままどっかにこう隅っこにキュッとひっついて、そこから芽を出して、であの環境が良くなった時にまたその芽から自分のコピーを作って生き返るというのがいるんですね。でもそれは証明されてて、すごくあの不思議な生き物として、もうあのクラゲの歴史6億年とか言われてるんですけれども、もしかしたらそのクラゲに限っては1匹のコピーが存在してて、もしかしたら6億歳かもしれないという不思議なあのクラゲが、赤クラゲ、紅クラゲっていうんですけれども、あのそういうのがいて、今話題になっているところでは話題になっているというそれはそのクラゲからもあの不老長寿の謎を解いて、あの私たちあの若返りたいというそういうなんかあの研究が今されていて、それもクラゲクラブからあの 仕入れた情報なんですけれども、あのそういう研究、いろんなクラゲはまだまだ未知の、 あの生き物なので、いろんな研究をされているので、これからぜひクラゲに注目してください。そしてあ、いよいよあの今日のメインのライブなんですけれども、蝶友人さんというとキーボード、それからあのビブラフォン、皆さんこう大きくてびっくりされたと思うんですけれども、あのビブラフォンと、あとあのあめぐみりみこさんと、あと杉本えりさんというあのは鶴田なんですけれども、うん、あの3人の方とはもう本当に6年ぐらいもずっといろんな形であのご一緒させていただいていて、あのあ私はもう青い絵しか描いてないので、青の波長と皆さんの音楽の波長がなんかもう合ってしまって、もうあの一緒にね、こうやってさせていただくたびに、なんかもう、こう波長同士がこうすごくすごく響き合うみたいな感じで、すごくいい時間をいつも持たせていただいているんですけれども、そのすごいあの皆さんの一人一人 の、 あの心の中のいろんな今日の思いとか、いろんなことと、その、 あの今日のライブの波長がまたあって、ここがすごい素敵なこう会場になるんじゃないかなと思って、今からすごい楽しみにしてます。
循環していく青ですね。で、青って本当に、うん、なんだろうな、生命の青の気がするんですね。で、そうですね、海は青なんです。でも実はその青っていうのも、人間がその光を感じ、色を感じるのは光があるからなんだそうですね。で、実はさっきあの、まあ、いろんなあの音楽の中にもいろんな色があると、こう、まあ、お話ししたんですけども、一つね、あの見えない色がそういえばあるなと思って、黒鍵ってあるんですが、でも黒い、ね、音と黒い和音っていうのは僕こうイメージにないんですよ、実は。で、なんでかなと思ったら、その光のこと、色のことをこういろいろ勉強していくと、人間が色を感じるのは光があるおかげなんですね。で、というのは例えば宇宙の、もうなんか暗黒の闇の、宇宙空間なんて言ったりしますけども、なぜかというと光が届かないので、あの黒いんで、暗いんですって、暗い、黒なんですよね。で、我々が例えば、まあ、部屋に家に帰ってきます、薄暗いですね。で、薄暗い時に電気をつけるまで実は色を感知してません。その時は物の形とか、そういうのを感じていて、色が実は見えないんですって、というんで、本当に光の恩恵というか太陽の恩恵を受けていて、いろんなその幸せを感じたり出てまいりましたですねこれもまた幸せを感じる人たちでございますけれども、ここでじゃあちょっと、ティーブレイクをしましたので、ね、皆様にも、今日はこれが出るんですか。オーダーしていただければこれがどんどん出るということで、オーダーしておくんだけでますので、出していただいてですね、じゃあここでちょっと5分ぐらいこう雑談をしつつ、あの青さんとちょっとお話ししたいですね。まあ、青さんのイメージというか、よくね、青さんとその大体ね、宇宙の話になるんですよ。で、姉妹目にはもう、いや、地球に住んでる地球人はもともとは地球にいたんじゃなくて宇宙からやってきたという話が盛り上がって、そこで言うやめましょうねと怪しく思われるからね、今日は言ってしまいましたけども、そんな青さん、今の曲はアンさんのイメージに どうだったのかなとか思いながらあれですけども、いかがだったでしょうか。
ありがとうございます。もうなんかもう本当にあのさっき波長がとかいう話をちょっとだけしたんですけれども、本当にあの波長があると信じてて、この頃あの女さんたちと皆さんとさせていただく余計もう絶対いるって信じるようになって、あの音の波長、色の波長、心の波長、その人それぞれの個性ある波長とか、いろんなのがもう絡み合って、もうすごいその場その場で独特な、もうすごい素敵な世界が広がるもんやなと、もう本当に感動するんですけれども、お伺いしたいんですけれども、今日っていうのは私あの今は信じてるんですけど、絶対信じてるんですけど、初めはもう絶対こんな嘘やば、即興とか嘘やばと思ってて、こんなうまいこと嘘とか思ってて、あの音楽とか全然知らないので、あの即興がこんなにすごいものだと、あのだんだん何回もあの回を重ねるうちに、あのほんまなんや、すごいってもう感動するばかりなんですけれども、即興ってそんなの。
そうですその会場にある空気、皆さんの持っている空気で、先ほど青さんがあの今おっしゃった通りで、皆さんの持っている波長っていうのは必ず あると思うんですよ。で多分その普段いろんな方と会話したりおしゃべりしたり、ちょっとコンビニに行ってコンビニの店員とねのやり取り一つでもどうも波長が合わない、おかしいな、全然目見て話してくれんで、なんぼです言うて袋を詰めて名人とこう渡されたりで、お釣りを手に渡そうと思ったらなんかもうパッとこのプレーを出されて、なんかねそういうなんかドキッとするような、波長に出会ったり、あるいは 何か知らないこう包まれる波長に出会ったり、で音楽もいろんなジャンルがあって、気が付いてみればその自分の好きな方のコンサートに行くと皆さんなんか似たような顔してるんですよね。あなんか仲間の気がするみたいなね、そういうなんか波長っての多分出ていて、で多分そこで話す会話とか口調とかトーンとか、なんかそういうものがタッチにつながったり音の選び方につながったり、それがこうメンバーとまた一緒にリンクして音のこういうなんかお話ができるっていうのがなんか即興の一番の醍醐味というか、楽譜に書いてあると楽譜通りにやろうっていうことで会話を聞かなかったりね、しがちなんですけど、だからよくお店にあるマニュアルっていうのがよくありますよね。いろんなところでありますけど、そのマニュアルっていうのは目安でだなと思いました。楽譜のことなんだなっていうふうにいつも思います。で譜面に書いてあるのはあれは実は目安で、その通り弾いたら全然正解じゃなくて多分作曲者もそれは望んでないんだなっていうふうに、やっと最近そのことにもうこうちょっとこう気づいて、演奏のスタイルが、ね、やっぱり変わっていくっていう、そうそう青さんがこないとね海行ってきたんです。9月、1週目ですかね。もうなんか仕事の合間でこれもうストレスたまるなと思って、海が見たい、どうせなら綺麗な海見に行こうって、ちょっと仲間、その仲間とオフィスのスタッフもみんな疲れてるから行こう、どうせだったら日本海行こうってね、日本海に9月行って泳ぎに行くわと泳ぐんですよでね、もうものすごいもう波っていうんですか、もう波一つなくてすごい綺麗でね、でクラゲがおりましたもう誰でも泳いでもいません。まさかこの季節に泳いだもう泳いだれと思ってね、もうバーン脱いで泳いだらクラゲにバチーンもうすごかったんですけどね、そんな話どうでもよかったですよ、もう今日青さんと今日できるのを楽しみにいろんなネタをねこう仕込みたいなと思いながら海に行ってきたんですが、とてもない話で即興の話でした、
はい、ありがとうございました。
これは何というか、これはなんとムーンゼリーという今日オリジナルノンアルコールカクテル、今日一日限りのこちらのメニューになっておりまして、ムーンゼリー、クラゲですね。そうなんです。このカクテルが生まれたというか、私がここで9月1日からずっとご展示させてもらってるんですけれども、ここでこうお客様とお話ししたりいろいろして、週に1回とか2回とか来てたんですけれども、その時にもう帰り間際に、なんか飲みたい、もうお酒飲みたいみたいな、でも早く帰ってご飯作らなみたいな時に、こんなんでちょっと爽やかで、ちょっとシュワッとしてて甘くなくて、こんなの飲みたいとか言ったら作ってくれはったのがこのカクテルで、初め名前なかったんですけども、そうや、ムーンジェリーガニというのになって作ってもらって、カクテルのような感じなんですけどアルコールが入ってないという、かえってご飯作らなあかんでカクテル、昼間のカクテル、はい、なんですか。良ければ後でご注文。
ニュードラのポッドキャスト with 空の青
&住本恵里
&めぐみえみこ
&いないけど神町
皆さんこんにちは、カフェニュードラのノブです。本日は、スペシャル空の青スペシャルライブですよね、はいはい、ということで、はい、今日素敵な3人の皆さんに来ていただいて、ライブが終わってからのポッドキャストをお送りします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はね、素敵なライブをビブラフォンと
フル
ートと
キーボード
のライブをしていただいて、で皆さんね、たくさん青さんの友達とか皆さんのファンの方に来ていただいたんですけど、一 かがでしたでしょうか、今日の雰囲気。
すごくいい雰囲気で、すごく、なんですかね、演奏してる方も癒されながら、またそれを音に変えながらっていうのも、不思議な感覚を持ちながらのライブというのがすごく楽しかったです。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。
青さんとやるのはもう6回目になるんですけども、すごいですね。
なんかすごいコンビ、いいコンビというか、
だんだん馴染み
が、ね、
本当にやるごとにまた違った空気になってね、いいコンサートというか自負しうん自負でしま
って、本当にまだ感動冷めやらぬコンサートの後なんですけど、もういつもいつもなんですけども、なんかその感動して、なんていうのか、すごく嬉しいし、演奏されてる皆さんの顔を見るとかすごく好きだし、なんか楽しそうに、
楽しかったです。
きっと私はもっとそれ以上にきっと楽しそうな顔をしてると思うんですけど、その雰囲気が大好きです。
なんかね、6回されてるとやっぱりどちらもの気心というかも知れてくるでしょうし、青さんが喜ぶ感じもきっと分かってくる。青さんのツボを押さえてるっていう
か、もうしっかり伝えられて
ニュートラルは結構ライブをよくやってるんですけど、いつもだいたい夜が多いですね。でも今回は青さんのお友達の方が主婦の方も多いですし、お昼間にっていうのでね、はい、やってみたんですけど、良かったですよね。
そうですね、すごくお昼なんだけども、ちょっと夜な雰囲気もムーディーなお昼でしたね。今日は特別な、すごい良かったです。
今日は古典の、クラゲ展、はい、途中なんですが、皆さんどうですか、青さんの絵を今回の古典。
そうですね、今回はテーマがクラゲってことで、たくさんのクラゲに囲まれての演奏だったんですけど、本当にね、海の中にいながら演奏できるような、そんなに包まれてましたね。海の中の神秘的な感じが、はい、すごい伝わってきました。
そうですね、青さんの青い色は本当にすごい優しい色で、青って言ってもその薄い青から濃い青までいろいろあって、本当に宇宙を感じるような海なんだけど、そのもう母体ですよね、母なる海の暖かい宇宙を感じます、私は。
どうですか、その受けて。もうなんかもう本当めちゃ嬉しい。その一言につきます。
それで音楽についてちょっとお伺いしようかなと思うんですけど、いつもはあれなんですか、皆さんは同じバンドでやってらっしゃるわけでもないですか。
そうですね、普段は個々にいろんなバンドに参加したりで、一緒にもちろん演奏したりもするんですけども、は
い、一緒にやるときっていうのは多いんですか、3人でされるっていうのは。
そうですね、でこれにあとまたトランペットが入ったりドラムが入ったりと、いろんな形に。
もともとはどういう集まりというか。
そうですね、これ話が長いんですけどね、きっかけは震災だったんですけども、その震災の時にやはりその一時期その皆さんが大変な時があって、そのやっぱり亡くなった友達とかもいるし、その本当に苦労して皆さん被災されて、私たちも被災してるんですけど、
皆さん神戸の方ばかりですか。
そうですね、はい、私は本当にこのニュートラルからすごい近いところに住んでるんですけども、でそれでその音楽もやはりそのできない環境になってしまって、その一時期できなかったんですけども、でまたなんとか私たちの音楽の力でまた皆さんの心とか心に勇気とか、またそういう力になることができればと思って、みんなでまた立ち上げたバンドなんですけども、そのリーダーは超友人、今はいないんですけど、トミー長さんが、はい、
トミー長さんが
誰呼びかけて
始まったっていう、
はい、そうですね、
なんか震災の時にね、やっぱり音楽ってそういう、本当は 生活に絶対必要なものではないんだけども、そういうなんか文化的な、ね、そういうもので力づけられたっていう方はすごく多いと思うので、これを見てたらあれですよね、四川大震災のプロジェクトなんかもやってらっしゃる。
そうですね、また今度は11月の28日に、東亜ロードにある東亜ホール、はい、中華会館東亜ホールというところで、はい、ライブをさせていただくんですけれども、その時にやはり私たちも震災を受けていろんな方々に助けていただいたんですけども、そのまた私たちもまた力になることができればと思いまして、その四川大震災、本当にたくさんの、方も亡くなって、子どもが親を亡くしたりして本当に大変なんですけども、そこで力になれればと思って、このライブの時にちょっと、四川大震災のチャリティーも兼ねまして、皆さんに応援いただければと思って開催しております。
こちらの方が、2008年11月28日で、ピアニカズドリーム超シスターブラザーズっていうライブです。ね、でこちらの方が神戸三宮ドアホール、これはホームページとかにリンクしたらいいでしょうかね。
はい、
はい、リンクしておきますので、ぜひ皆さんチェックしてぜひ行っていただきたいなと思います。今日はライブの中から1曲皆さんに聴いていただきたいと思うので、最初の、青さんたちの紹介とかと、あと途中で青さんとのトークイベントと、最後に曲を皆さんに聴いていただいてっていうポッドキャストにしようと思うんですけれども、はい、楽曲名をぜひ教えてください。
はい、トミー長が書き下ろしました、心のふるさとを表しました望郷という曲をお届けしたいと思います。
今回はライブ一番最後で、はい、やっていただきまして、皆さんちょっとうるっとなったりしたような方もね、
本当に、
はい、すごく素敵ないい曲ですので、ぜひ皆さんも、CD もあるんですよね、はい、CD もホームページの方にアクセス、はい、声を聞いてアクセスしていただいたら素敵な CD もありますので、ぜひ皆さんということで、本日は、めぐみこ、めぐみさんと住本恵里さんといらっしゃらないんですけど、はい、やってらっしゃるトミー長さんと空直さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。